先日からご霊前に榊をお供えしておりますが、これは佐々木さんのお宅で、できた榊を佐々木さんがお供えくださったんですがね、ご覧のように大変伸び伸びとした、見てもこう枝ぶりがね、とても元気な榊であります。榊という木はですね、広葉樹ですね。葉っぱが広い松のような針葉樹、ああいうものとちょっと違う種類ですね。で、広葉樹というのは、いろいろありますけど、冬は葉っぱが落ちるのが多いですね。針葉樹は、大体年中葉っぱがあります。で、ところがこの榊はですね、年中葉っぱが茂っております。昨日も岡本和真沖縄の10年祭にお参りしまして、金光町内の鉄柵というところに立派な奥突きがございました。その墓前祭にも参拝したんですが、奥突きが相当広いですね。そこに榊がこう何本も植えられているんですが、私の足ぐらいの太さぐらいありましたかね。相当年月が経ってるんですよ。本当に葉っぱが茂っておりましてね、榊という字は木偏に神と書きます。なるほどなとこう思うんですね。植えても未生でもですね、しっかりとこう成長してくる。当教会の裏にもこの教会を建築する前にご信者さんの方がですね、ご奉仕してくださって榊を植えてくださったんですが、その榊が今立派になっておりまして、大祭のたびにですね、祭主用の玉串をその榊を使わせていただいております。よくぞ本当に木偏に神というふうにね、昔の方はよく見ておったんだなと。本当にこうしっかりとですね、大きくなって葉っぱを茂らせる。それも年中ですね、青々とした葉っぱをこう常にこう絶やさない、そういう姿をですね、こう昔の方は神の木というふうにこう思われたんでしょうね。言うまでもないことですが、この神様へのお供えの玉串はこの榊を使わせていただいておりますが、昔の古代から私たちの先祖がですね、そういう尊い神様の木をですね、大切にしてきたんだなとこう改めて思うんです。昨日のその岡本和真沖縄の10年祭にお参りさせていただきまして、私の兄よきお先生と金光学園が同期でありまして親友だったんですね。で、私も和真さんにご生前大変可愛がっていただきまして、そのご縁がありまして、今回こういう10年祭という時にですね、大きな節のお祭りにお参りをさせていただきました。そしてご生前大変お世話になったお礼にささやかながら、私なりにですねお供えを用意して、お参りをいたしました。そして、岡本さんの家に入りましたら、そのお供え物を見て、奥様がですねびっくりされまして、うわー先生これどうしたんですか、私がお持ちしたお酒の銘柄がですね、その奥様が、今年、あるところで、見学させていただいた茶室と同じ名前なんですね。めったにない非常に由緒ある歴史のある茶室だそうでして、その茶室の名前と同じ名前の銘柄のお酒を私が別に考えたわけじゃないのに、 珍しいお酒だからと思ってお持ちいたしましたら、それをご覧になって大変喜ばれました。それからもう一つお菓子をですね、用意させていただきまして、お供えさせていただきました。そしたらまたこれもですね、うわー言うて奥様がびっくりされる。そのお菓子の上包みにこうかけておりました絵柄がですね、コスモスの絵柄なんです。でそのご主人がコスモスが大好きだったらしいんですね。私は別に知らなかったんですね。それとしかもですね、そのまあそのご神殿、岡本新規店の2階に立派なお部屋がありまして、そこにご神殿があるんですが、ご神殿の床の間にですね、四代金光様のコスモスの書が書かれてあるんですね。びっくりしましてね、そのご主人がコスモスがお好きだったということで、四代金光様がお読みくださったコスモスの歌をわざわざ掛け軸をその日のために、昨日のですね、その10年祭のために奥様が、掲げておられた。そういうことでしてね、うわーっと私もこれね、見たまの神様のお働きというのはすごいな。私は何にも考えて何にも知らずに、ただちょっと珍しいからと思って、お供えに持っていただけなんですけど、そういうことでございました。この神様の前に、御霊の神様の前に備えられるものというのは、いつも私はね、お差し向けだなと思うんです。そういうことを改めてこう感じさせていただきました。また同時にですね、御霊の神様がお喜びくださったのかなと、ね、今月の21日にこの東紀路前の秋の御霊祭りをお迎えしますが、いつも申しますように、私たちがお祭りをしてあげるんじゃないんです。お参りをすりゃええというもんじゃない。御霊の神様方と共にこのお祭りをお迎えして、共におかげをいただくという、そういうお祭りにさせていただきたいと願っておるところであります。はい、ようお参りでございます。